今日も始まりましたレイラへの扉です。スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まだまだ寒さが厳しくて、
まだまだどころかあなたね、もうこの間氷点下マイナス 8.8 度。
そうみたいですね。すごいですね。い
やだからね、あのお友達 の、はい、あのなんか SNS 見てると、そのなんか近畿のチベットとかなんとか言いながら、こうそのいつもそのなんかアップされてるんですよ、そのサイトのなんかね、あのスクショをね、こんなんがあるんや、自分でも探してね、見るようになったらね、癖になってね。
そうなんです、気温を。
そうそう、近畿で今日は何番目やろうみたいなね。
あ、そういうランキングがあるんですね。
あるんです、あるんです。だからそのマイナス 8.8 度の時は、もちろん1位。
まあ、堂々1位。
堂々1位で。もう結構ね、結構な確率で、ベスト10入りはね、大体8割9割ベスト10入り で、ね、であの1位は、はい、あのコンスタントに
取ってますか。
取ってるという。
すごいな。
だからね、もうあのなんかたまにね、今日なんか割とあれですわ、
今日そんなに冷えてなかったですよね。
こんなもんでね、ランキング外。
こういう時はもうガタッと落ちるんですね。
一気に落ちる。
そうなん
です。あれ、近畿出てけえへんやんとか言って、
サンダがない。
そうそう、で、兵庫県のランキングを見ると、今日何やったかな、十何位かなんかでね。
そうなんですね。
兵庫県でも、まあ、そんなにベスト10に入ってなかった。
残念な気持ちになってますね。もっとサンダ頑張れよみたいな、もっと冷えろよみたいな。
冷えたら冷えたでね、
もうなんでこんな寒いねって思いますけどね。サンダ嫌やとか見ながら。
そうなんですよ。
そう、でもランキング面白いですね。
そうなんですよ。だからもうついつい癖になってね、見てしまう
んで。そんなサイトがあるんですね。いやでもあの8度の時は厳しかったですよ。
ですよね。なんかそう、あの、凍りました水道管が。
来ましたか。そう、あの今回あのこの事務所は大丈夫だったんですよ。
あ、そうなんですか。
我が家も大丈夫だったんですけど、
今回ね、
石本さんのところは凍りましたか。
つつじが丘は凍りましたね。あのただ、まあ、あの凍ったといっても一応、はい、水道の水の方は凍ってなかったんです。
ああ、なるほど。
給湯器の。
そうですよ、給湯器。
お湯の方がね、
凍りましたか。うん、その日、じゃああれですか、夜。
いや、だからまあね、はい、初めてその経験をしたもんで、もう、そんで、ガス給湯器やし、はい、で、こう、お湯の方にして、ピュッとやったら、はい、お水が、
ちょろ。
とかで、ね、普通あの、ね、お湯の方にしてペッといったらジャーって出て、でなんか、まあ、ガス切るときはボーって火がつくんで、はい、ぬくぬくなるんでしょ。
で、
ね、これ水が出えへんで、こうガス切るときの火はつくんかなとかね、いや もしついたら、爆発するんかなとかね。
もうめちゃめちゃ髪の毛ドーンと、ね、ドリフみたいにね、ダメだこりゃ
って顔真っ黒になってとか思うんですよ。オロオロしてね、でたまたまあの私のお家の隣が、はい、そのあの地区をこう仕切ってるガス屋さんの事務所があって、
ね、うん、あ、そうなんですね。おお、それはそれは、ね、
これ聞きに行こうとか、
そうですね、
どうなんですか、
爆発しますか、
いや爆発はしないですよ。
まだあの着火はしてないでしょうね、
多分ね、なんか、
水が流れないと、
そうみたいですね、なんかそういうことらしいですね、でまあ、一応あの、給湯器の中はあの熱線が入ってて、あの、凍らないようにはなってるんですよ、
そうですね、
でもね、あの、その外の配管がもう
凍ります
から、ダメなんですよ。あかんのかい。
結局ダメなんですよ。じゃあこうひねってもお湯が出ない状況に。
で、まあ、あの、でそれをお昼過ぎぐらいに気に入ったんですけどね、はい、いや、まあ、大体ここの辺は凍ったらね、まあ、大体2時か3時ぐらいには溶けますから。
あ、なるほど、
まあ、それでもダメなら、まあ、湯に来てください。
あ、なるほど、
あの、かかり送りますからね、
プロですからね、
あ、そうですか、
助かります言いながら、2時か3時か、
そうそうそう、ね、 それまでね、もうあのお顔を洗うのも冷たい冷たい
氷のような水を手に取るのも辛いですあれね。
そうですね、もうあのそのとんでもないね、土屋家での一日を過ごした、わけでございまして、
はい、いやその絵をあれですか、もう2時3時には解けたんですか。
うん、結局夕方4時頃やったかな、4時過ぎぐらいに出したらお湯がジャーと
出て、よかったですね、
ラッキーとかもでね、これでお風呂入れるとか、
いやーよかったですね言いながらちょっと残念と思った自分があ悪い自分がいたなと今ちょっと反省しましたけど、私もこう何年か前のすんごい冷えた時に凍ってですね、
はいはいはい、
でお風呂入る時に気がついたんですよ、
は
あ、もうあの全裸でねあれと思ってもう溜まってるだと思って行ったらあれ何もない状態お湯が出ない、またちょっと服着て、
はいはい、
お湯出えへんわと思って、
いやそれまであの
使ってない、
ああ、
はい、使ってないんですよ、
なるほど、
基本水で行くのであ
、なるほど、ね、
お風呂以外水なんですよ私は、
なるほどなるほど、
だから洗い物しても水でしてたので気づかなくてその時、
はいはいはい、
お風呂入られへんと思ってどうしようと、夜間でお湯を沸かして、水は出たんですね、その時やっぱりね、水道の方は、でお湯でお湯を沸かして、でそれを湯船に入れて水でちょっと薄めてっていう、何回かお鍋とか いろんなの、であの黒星ぐらい溜まったところに入ってですねあのへそ湯までいかなかったですね、背中湯でこうね体を動かしたりなんなりして、でその日はお風呂入って、次の日も出なくて、
はあ、
で全然うんともすんとも
2日続けて、
そうで調べたらドライヤーでこうね、
はいはい、
あの温めたら、な熱湯かけたら危ないですからと、ドライヤーで、ドライヤーか、うん、買いに行ったらあのキューティクルツヤツヤドライヤーしかなくてこれいいですよって言われ、いや私キューティクルいらんでしょって言われ、
いやいや
店員さんにおすすめですって言われ、いやあのそういうのじゃなくて水道管をね凍ったので温めたいんです、あそうですか、まあ、水道管ツヤツヤになりますよねわかりました、ガーってしたんですけど出なくて、その日も凍ったまま2日目もダメで、
はいはいはい、3
日目の夕方にジョロッと出てやっと溶けました。2日間あの夜間とか鍋でお湯を沸かして、
はい、あそうなんですね、すごいな、
なんか江戸時代と思いなが
ら、いやいや
江戸時代じゃないか、
うん、でも そんなあの 水位というか水の量やったらぬくもらへんでしょ、
なんか気持ちお風呂に入ったっていうちょっとテンション上がって、
なるほど、
太陽はそれでなんとか
気
分できましたけど、そういう状態にはならなかったんですね、
残念ながら
なったら面白いのになと思ったんですけど、
その隣の事務所のね、お姉さんにもドライヤーで温めたらいいですよとかって言われたんですけどね、
はいは
い、言ってました、だからでもドライヤーでもねやっぱり無理に温めますから、やっぱりあの配管を
傷める
危険性があるんで、
あ、
まあ、できるだけ自然に溶けるのを待った方がいいですよって
そうですね、ただねどこ温めていいかわからないんですあれ、
あ確かにね、
だからあの必死に給湯器を温めた私今思えば
それは飽きますよ、
その中が凍ってるんだと思って、うん、
その中は凍ってないんです
凍ってないんですね、あの回路も貼ったりしながら、ね、給湯器にこれでいいのかなとか、ゴーッと延長コード引っ張ってきて、
はいはいはい、
あ全然無駄なことしてたんですね、
多分ね、あの
だから3日もダメだったんですね、
あの事務所の方言ってました、配管、うん、あの給湯器から出たとこの配管
そうなんですね、
はい、
あそこまで考えが及ばなかったですね、残念な、
いやいや、
まあ、皆さんも気をつけていただいて、ね、
ね、
じゃあそれ以来もあれで無事に
お湯なんとかね、あの
順調に、
はい、だからもうなんかツツジが丘がほんまに、あの
寒
い、あの三田のチベッタなのかそれと あのもうそもそもあの三田地区というか、日本が寒いのか、
全体がね、近畿のシベリア、三田のチベットが
ね、そうですね、
ツツジが丘かもしれませんね、
はい
そうです、でももう、ね、季節は春、暦の上では春なので、
そうですよね、一応ね、
立春過ぎて、
うん、そうやねんけどな、
もう気持ち的には
いやいや
まだですか、
いやあのそんなことは信じられへん、
そうですか、サンダーもう一回ぐらい雪降りますか、あのどうですかね、
どうなんでしょう、天気予報見てたらやっぱりあの まだあのマイナス、あの最低気温がねマイナス4度5度の日が、
ありますかね。
あるようですよ。
そうなんですか。
まあ、あの昼間はまだね、あの10度とかっていうの
ちょっと、ね、上がってきたような、ね、
上がってきた感じがしますけど、
ワクワクしますけども、
いやいやいや
まだまだ
そんな気を緩めてはいけない
いけないですかね、
はい。
まあ、そんなあなたにお店 の, あの入荷情報をですね、お聞きしたいなと。前回ね、貴重な一本が入ってきたということで YouTube 見ました。
はいはい、
あれまだあれですか、買えるんですか。
買えますよ、ちゃんとあの戸川さんように戸川様あの商談中の
ご契約済みとかね。
そうそうそう
ね、うん、じゃあ、 あの折半ということ
で、いやいや
ね、ぜひあのそのあたりも、ね、YouTube をまず見てもらいたいんですけど、 その他いかがですか、その後。
その後ね、もう全然またちょっと、はい、あの違うやつが今、調整中なんですけども、はい、あのとてもどうもレアなね、1975年製ではないかと思われるグレコのね、
グレコ
レスポールモデルというのがちょっとあの入荷してまして、まあ、それ今ちょっとあの、ちゃんと調整 してるところで。
あ、そうなんですね。うん、
まあまあルックスからして明らかに古いグレコだなというのは分かるんですけど、何年式かというのがちょっとなかなか判別が、パーツもちょこちょこ変わってて、
であ
のテグなんかはなんかちょっと古めの、どういうわけかギブソンのペグがついてたり、であのトラスロッドカバーっていってヘッドのとこにね、ネック調整するロッドが入ってるんです、はい、それのカバーも、どういうわけかギブソンのスタンダードのカバーがついてたり、
はい、なんとかギブソンに見せようという努力の跡が
そうオリジナルのままにしといてくれた方がもっと価値が上がったの
グレコね、今となれば。
そうなんですよ。でなんまあ、少なくとも80年代ぐらいかなとか思いながら、一応ピックアップを、はい、あのフロントとリアとついてて、はい、リアの方はカバーが外れてる状態で、ひょっとしたらリアはなんか交換してあるかなみたいな感じでね、フロントはどうもオリジナルっぽいなと思って、で、ね、でこう開けてみて、はい、で中の、あれを見ると、まあ、その当時の日本製のギターっていうのはほとんどそのメーカー名が書いてなかったり、あのかなりひどいのは 何も書いてないというのもあるんですけどね。いやところが一応、あのスタンプが押してあって、このスタンプはひょっとしたらオリジナルのスタンプちゃうかなとか思って、調べてみるとですね、あのグレコのオリジナルのピックアップのようで、その数字から、検索していくとどうも75年製の8月生産のピックアップのようなんです。
そうなんです。そんなの分かるんです
ね。分かるんです。これもうめちゃめちゃレアなことを調べてるやっぱりマニアの方がいて、あのネットとかで、ね、検索してくると出てくるんですね。あ、これやわとか思って、で、な後ろはなんかリプレスメントピックアップに書いてあるんやろなとか思って、外してみたら、やっぱり同じほぼ同じスタンプが
オリジナルが、
あこれも75年の8月生産でピックアップカバーを外した跡がついてると、だからオリジナルのものをピックアップカバーをパッと外して、そのオープンタイプに見せつくしたという。
なるほど。
もうピックアップオリジナルやんか、いいんちゃうの
これは
っていうね、
ちょっとところどころギブソンが入ってますけど、
そうでもまあまあ、まあ、ただやっぱりねその、30年、あもっと前か
もう50年ぐらい
50年ぐらい前になりますよね、はい、70、はい、そうほんまですね、
51年前
そうですね、
すごいですよ、半世紀前
ほんまや、
ええ、
だからもうあのところどころというか塗装が剥げてたりとかね、まあ、あの打ち傷があったりとかしますけど、指板とかフレットの状態はそんなにひどくないし、非常に状態、どちらかというと状態、その当時としては状態がいいし、 これちゃんと調整したらめっちゃええんちゃうのっていう、
いい感じに、うん、グレソンですね
グレソンほんまですね
グレソンで、グレゴとギブソン
そのペグもね、ちょっとマニアックな話になりますけど、うん、キーストーンっていうちょっとあの、はあ、樹脂のボタンみたいなつまみがついてるんで、
はい、手でつまうところ樹脂、う
ん、
はい、
で、まあ、ちょっとあのなんていうの薄緑というかアイボリーがちょっと変色したような色で、はいはい、
なってますね。
で、その根元のとこにコブがついてるんですね、
はあ、
ちっちゃいコブがね、はい、でその古い本間のオリジナルの1950年代とかは一コブでコブが一個あってんでその、まあ将棋の駒みたいな、うん、格好のつまむ部分がついてる、
はい、
でそれこそ70年代やったかなぐらいになると二コブでね、
うん、
コブが二つになってやつがあるんですけどね、はい、で最近ギブソンで売ってるリプレスメントパーツっていうのは一コブのその古いやつをこう割と復刻してるものが多くて二コブのそういうリプレスメントパーツはないと思うんですよ。その二コブがついてる。
おお、
これはひょっとして、
ね、なんかレアなものが。
そうそうそう、だからペグも結構レアなペグがついてるし、これはちょっと
ひょっとしたら
いいんじゃないの、
いい感じにグレソンですよやっぱり
ね。ちょっとこれはちょっと綺麗に調整して、
一回全部あれなんですか、バラすんですか、調整、
まあ、バラせるとこはバラしますね、ある程度ね、で要するにネックの状態とか、うん、あとコントロール関係やったらそのやっぱり古いやつだと、ガリノイズが出てたりとかね、
中の配線の状況も見るんですね、
うん、その位置をチェックしてちゃんと、通常に使える状態に調整し直してっていう形にするんで、一応まあこれは別にこのままでいいかっていうやつはその状態にはしますけども、まあ、全部チェックしてで、そういうクリーニングだとか調整すべき場所は調整し直してっていう形でね。
ボディは問題ないんですか？
ボディは問題ないですね、やっぱり古いギターの特徴で、うん、パンケーキボディって言ってね、
パンケーキボディ、
はい、ギブソンの場合でもそうなんですけど、レスポールの場合後ろがマホガニっていう材で、はい、トップにメイプルっていう材が貼ってあるんですけども、はい、やっぱりギブソンも70年代の中盤ぐらいかな、
うん、
その頃やっぱりたくさん作ってたくさん売れよというとんでもないアメリカの大雑把な
新骨頂が出てるわけ、出ちゃってるんですね、
なもんですからできるだけ経費を削減して、たくさん作ってたくさん売れということで、ずっと昔はその後ろのマホガニ材っていうのは1枚の板を使ってたんですけどね、うん、
はい、
でそれが縦に2枚になったりとかね、
くっつけて、
そうそうそう、端材をくっつけてね、
なるほど、
はい、でそれでもまだ端材が出るから、
うんうん、
今度横に
横に
切って真ん中にこう要するにこう、どないだかな、
サンドイッチみたいな感じ、
ボディをサンドイッチ、そうですね、サンドイッチみたいなマホガニ材を作って、その上にまたメープルをトップを貼るというね、だから一時期パンケーキボディっていうような言い方するんですけども、まさしくパンケーキの2枚乗っかってるような
重ねて、
そういうボディがあったんですけど、グレコも、そのギターも確かそういう
そういうスタイルになってるんですね。
いやこんなこと真似せんでもいいねんけどな
これはせんでいい部分でで
も、まあ、でもそれが、そのボディということは、まさしくその古いギターの、象徴でもありますからね、
そういう作り方してたということですね、
だからこれも非常にレアな
仕様になると、なるほど、逆に今となれば、
はい、だからこれは面白いなというね、 それをちゃんとちょっと今調整して、まあ、近々というか、まあ、もうちょっとかかるかもしれませんけども、うん、
OK になったらまた YouTube で、
そうですね、
そういうギターでどっから入ってくるんですか、石本さんのところ
に。いや、うちはね、もう最近は あんまり以前は お持ち込みいただいて、査定させていただいて買い取りとかねっていうパターンが結構あったんですけども、あと業者さんとか、
こういうのありますけど、
まあ、ってどうですかみたいになっていうね、そういう融通をすることもあった時期はあるんですけど、うんまあ、ただ最近やっぱりね、いろんな意味でその、うん個人売買がね、はい、こう非常に盛んになって、ほとんどそういう中古とか古いギターっていうのは入りにくくなってるんです、で、まあ、たまたまその今回のやつは委託品という形でお預かりして、そのちゃんと調整して売りますよっていう、
そういう形もあるんですね、
まあまあそういう形なんで、まあ手数料をいただくような形ですね、私の方ではね。
じゃあお店をちょっとこう場所を貸して、
そうですね、
代わりに、代理店みたいな感じ、
まあまあそんな感じですかね。
なるほど、私のフライング V もあれですね、もうレアもんですからね、もう多分車1台か2台分ぐらいの価値は、
三輪いやいや
三輪カーのねあれもボディは多分なんかくっつけてるような、
いやあれは
イメージありましたけど、
あれは大丈夫でしょ。
なんか縦に線が、木目が変わってる、どっちかのとんがってるところが、
ボディ2つ、
くっつけて、
そうそうそうそう、パンケーキではなくて、
そうですね、
あれはくっついてると思いますけど、
えいってこう達人がやったらパカッて割れそうない
やいやいやいや、あれはあの時代はそうですね、
そうなんですね、
大丈夫ですね。だからフライング V もオリジナルになると、一番最初の1957年、
あ、古いんですね。
それはほんの一瞬やったんですけどね、コリーナっていう材で、一枚板で作ってた時期があって、あの時にフライング V とエクスプローラーとモダーンっていう機種が、
へえ、モダーン、
モダーンっていう3機種が出たんです。
エクスプローラーは知ってますけど、はい、モダーンってどんな形してるんですか。
フライング V をちょっとクシャッ
クシャッとクシャッとしたような
した感じで、ちょっとだけエクスプローラーのこっち側のとんがりみたいなのがクシャッで出てる、ほんまに何これ
なんか面白い3つを考えたんですかね。
そうやと思いますよ、ね、斬新すぎる3つやって
そう当時は、
うん、で、まあ、多分だから、そのなんかその近未来的なギターっていうイメージで
デザインされたんです
かね、実験的に出したんじゃないかと思うんですよね。だからその時に何本か出しただけでもうすぐ
終わっちゃった、
終わっちゃったっていうね、
反応見たけど、もう一つだったかなってなったんですかね。
そうですね、そうですね。ほんでその60年代後半かにフライング V が再生産になった。
ああ、そうなんですね。
へえ。で、今のそのマイケル・シェンカーとかね、あのあたりがそのあたりのギターを使ってると。
なんかドイツのバンドが多いイメージがあって、あとスコーピオンズとかも使ってたし、
そうですか、
アクセプトっていうバンドも使ってましたし、
僕もウィッシュボン・アッシュ、
あ
れはイギリスかな。
そうですね。うんうん、はい。
であと加藤和彦です。
そうなんですね。
はい。だから僕は
なんかイメージにないですけど、
加藤和彦さんがあれサジスティックミカバンドでね、あの時にフライング V を使って、
あ、そうなんですか。
それを僕は見て、フライング V かっこいいなと思って、
そこですか、
はい、
へえ。
で一番最初に買ったギターが
フライング V、
グレコのフライング V
だったんです。そう、意外ですねこれね、石本、はい、さんのね。
そうなんですよ、
ね、いや、ギブソンとか、まあ、ギブソンというのはレスポールタイプとか、はい、ストラトですか、
はいはい、
ああいう感じなのかなと思ってましたけど、一本目がフライング V という、
そうなんですよ
これが意外で、
いや、もう確かね、加藤、なんかそれもね、それまではそのフォークギターをみんなで遊びながら弾いてたんですけどね、で、なんか、エレキバンドをやるということになって、うん、で、何のギターを買おうかなって思って、いろいろ見てたんです、
はい、
だから多分ウィッシュボンアッシュ
も見てた
ん
でしょうね。
もう見てたと思うんですけどね、でなんか、そのフォークギターのなんかこう、楽譜が載ってる音楽雑誌があって、はい、それを 何気なくパラパラ見てたら、はい、あの楽譜の上に曲名と、はい、アーティスト名とちょっとしたコメント、はい、短いコメントが上の欄に載っててね、その端っこに、なんだ切ってよりもうちょっと大きいぐらいのちっちゃい写真が載って、はい、バンドの写真が載ってるわけですよ、で下はまあちゃんと楽譜でね、はい、でその真ん中で加藤和彦さんが、あのマイクの前に立って弾いてるギターがフライング、
フライングやったんですか。
何このギターかっこええみたいな
弾かれますよね、男子は特に、はい、めっちゃかっこええ、
こんな他にあらへん
そう、みんなと違うのが欲しいって思っちゃうんだあの時ね。
そうですね、買いましたよ、
グレコ。
グレコ、
あ、そこでまたグレコだったんですね。
いやもうそんな、あなたギブソンとかっていうな、ば、あのメーカー名すら分からなかったもの、
まだ
何も知らなかった、
あ、そんなに情報はなかったんですね。
そうです、だからエレキギターで手の届く範囲内で、はい、うん、その
かっこいい、あ
のとんがったギター
かっこいい売ってるのがグレコ、
いろいろ探したらグレコやって、あ、これやって思って、で通販で買ったと思います。
通販で、はい、怖くなかったですか、初めてエレキが通販で。
いやもう全然そんな、あのこう楽器に対してこう、何の知識もなかったから、
はい、
まあ、あのフォークギターを、あ
のフォークギターはしてた
のね、弾いてたぐらいで、エレキギターなんていうものはどういうものかというのもよく分かってないぐらいのレベルで、
はい、
であのこれは通販で買えるんやって思って、大阪のお店でしたけどね、はあ、なんかどういうわけか通販で買いましたね、
当時まだ大阪出るのはキチャポッポの、
ね、そうそうですね、そうですね、
だからそら通販で、
うん、で、
来ました。親には言ったんですか、ギターフライング V 買うってエレキ始めるって、
言うたと思いますよ。
まだ当時あれでしょ、エレキ持つって言ったらちょっと不良みたいな。
いやいや、ちょっとちゃうしっかり不良です。
そういうまだしっかり不良の時代ですか。
はい、はい、
そらあれじゃないですか、ちょっと家族会議開こうかみたいな。
いや、どうやったかな、でも一応言うたと思うんですけどね、そんな勝手に。でもその当時結構高かったと思うんだけどな、
お小遣いでは買えないですもんね、
うん、だからなんか お年玉を貯めて ねなんかしてこうだと思いますけど、
うちの守がギター買う言うとるって。
そうそう
そ
う、
それは偉いことになったと思いますよ、
うん、だから散髪屋さんの、 あの次男坊はなんか、なんか不良みたいやでとかいう噂をね、はい、あちこちから
ね、聞いて、はい、もうそういう噂が出てたんですか。
いやいや、まあまあ、最初の頃はそうでもなかったですよ
そうですか。
で、あのこうクリームを知ってですね
そうクリーム出会って、
で
クラフトンと、
はい、あのロックをするには髪の毛を伸ばさないといけない、
はい、
で髪の毛を伸ばしてですね、はい、でまあ、その頃サイケデリックファッションというのが流行ってましたからね、あの男の子でも、はい、あの花柄の服を着たり、
あ、そうなんですね、あのそういう時代が、
こうでパンタロンですね、ベルボトムジーンズね、
はいはい、
でそんなんしてましたからね。
あ、そらもうあっち行ってもうたなって感じですね。
だから散髪屋さんの息子やのに、ごっつ毛伸ばしとってやで、伸
ばしてる切ってへんで、切らずに伸ばしてる、あら不良やグレハッタは守るちゃんグレたわ
エレキギター持って歩いてあるで
サングラスしてるし、
失礼
してなかったですか、
サングラスまでは買えなか
った。あ、そうなんですねグレハッタは守るちゃんグレた、
そうそうそう、だからもう、別にそんなつもりはないのにねなんかあの花柄のシャツ着てはったでとかいう噂
が広がって、
広がって、で学校へ行けば行ったでね、校門で体育 あの生活指導の先生が立っててね、おい石本、ちょっと来い、
ちょっと来い、
で校門の前で、お前んとこ散髪やろこの髪の毛は何や
何や、
あの昔はね黒いあの、 硬い、あの表紙の出席簿があるんですわ。
硬いやつね。
硬いやつ、あれの角でね。
角で
ガッ、お前明日切ってこいよ、ガッお前のとこ散髪やろ、すぐ切れるやろ、ほら言いながらこう、角でガ
ッガッガッヒーって言いながら、で次の日どうされたんですか。
いや、そのまま行きました
。さすがそうでないと、マモルちゃんは、
はい
はい、マモルちゃんやっぱすごいわ。で次の日また先生、
いや、その立ってる先生はいつも同じ先生ではないので、
ああそうなんですね、うん、
あの
ローテーションがあるんですね。
たまに立ついう感じやから、昨日やられたら明日は絶対おらへんとは言う。
なるほど、そういう計算があるんですね、はい、次やった時は伸びたんですって言って、そうそうそう、これで切ったんですけど、ね、そこ伸びました。伸びるの早いんで、
そうそうそう、そんな感じでしたけどね、
そうですか。
でもちゃんと非常に 僕たちは真面目な学生でしたよ。
そうなんですね。
はい、
その時は、剣道部でしたっけ。
剣道部でした、最初はね、
部活もされてた、
そうそう、でその高校、そのロックやりだしてから剣道部をやめる方向で、
マムロちゃん剣道やめるって、
そうそうそう、その顧問の先生にもね、小学校の頃からお世話になってた先生でしたのでね、もうそら
泣いたんちゃいますか。
いやいや、もう不良になるなみたいな、そういうのがこうひしひしと、お前のために引き止めるから、引き止めたるから、こ剣道部には俺みたいなね。
すごいいい時代ですね、
はい、
青春ですね、なんかね、
そうそう
そういいな。
いやいやいや、もう大変でしたけどね、
まあ、そんなことを経て、
はい、
ギター音楽の道に入って、
そうそうそう、もうね、まあ、いつの間にかこんなしがない楽器や
る。いやいやいやいや、すごい一品を扱ったりしますから、これはもうレアなね、ギターもね入ってきてますし、
なかなかね、
サンダが誇るギターショップですから。
そうですね、もうやっぱりね、
すごいですね。そこで V 買わなかったらあれですね、
はい、
ひょっとしたら違ってたかもしれませんもんね。
そうです
ね、
まあ多分レスポール買ってた。
そう、今思えばレスポールにしとけばよかったなと思いますけどね。
そうそうそう、で結局レスポールはね、そのまたあとすぐじゃないな、1年か2年して、
買ったんですか。
今度はギャバンっていうメーカー、
ギャバン以前なんか出ましたね、このギャバンっていう、ね、名前ね、
それが2本目の。
そうなんですね。
クリームはやっぱりなんだ、チェリーサンバーストのね、
はい、
レスポールやとか言って、でちゃんと調べんとね、よーも調べんと
イメージでね、行っちゃって、
で梅田の中井楽器というところでね、
私もそこで買いました。
そこでも、はい、でバーッと見たら、ようさんギター並んで
いっぱいね、ずらっとね、つったりもそうね、
パッと見たら、あ、その時はもうギブソンで分かってたんですよね、
はいはい、
あ、ギブソンやとか思って、えらい安いな、チェリーサンバースやしとか、これやとかね、でじーっと近くに行ったら、ギャバン、
ギャバソン、ギャバン、
あ、ちょっと離れてみたらギブソンに見えるしな、これやなとか。
まだ若いから、
はい、
勢いでね、イメージでいっちゃいましたか。
いっちゃいました、
ギャバンね。
全然レスポールスタンダードはエリック師匠が使ってたのに、それはレスポールカスタムというね、違うやん、
残念なことしてますけども、はい、もうあれですか、そのギブソンもギャバン その板もないんですかね。
ギャバンはまだどっかにあるんちゃうかな、
探しましょう、これはお宝ですよ、
はい、
今となれば。
そうですよね、ギャバンはあると思う。グレコの V は誰かに売ったような気がする。
ああ、そっか、もともとないですね、ギャバンはちょっといいかもしれない、今となれば。
チェリーサンバーストのカスタムです
で、そう見ないんじゃないですか今は。
そうですかね、でオープンハンバッカーのように見えるカバードハンバッカー、
何かといろいろされてますね、面白いですね。
いやいや、もうあの当時はそれからこう、詳しい資料がないから あのでまあ、あのちょうど70年代入った頃です、あじゃあ60年代後半か70年代ぐらいでちょうどハードロックがこう、
こうぐっと出てきた頃で、ゼッペリンとかね、
そうですよ。だからゼッペリンのジミー・ペイジとかも、うん、あのピックアップカバーを外してね、オープンハンバッカーにしてるわけですよ。
それを真似て、
それを真似てあの、日本のメーカーが、
はい、これや、
うん、ならね、そのカバードピックアップのボビンのとこだけくり抜いて、
なんちゃってですね。
そうなんですよ。でそのカバーは黒く塗ってあると。
努力の跡はこうね見えますけども、いや涙ぐましい。
そんな穴開けて黒を塗るんやったら外しゃい。
なんか気持ちしたかったんですかね、そうね。
ね、なんか、うん、さあのその当時僕はそれが、そうね、一緒やと思う。
そうですね。
一緒やと思ってます
からね、うんうん。そんなに情報ないですし。
そうそうそうそう。全く一緒やと思って喜んで弾いてたんですけどね。で後々、あれこれスタンダードエリック師匠のとはちょっと違うぞ。ポジションのマークの数がこっちの方が俺の方が多いし。
あれってね。
なんか縁取りもこっちの方がなんか何重にもなってるで。
いろいろ違いに気がついてきまして、
そうそうそう、うん、で最終的に、カバードピックアップやのに、
とどめがそこ
あーみたいな、
やってしもうた、うん、
あの思わず声が裏返りましたけどね。
そうですね、はい、外走りたくなりますね、そうね、発見した時にはね、とどめですねそれがね、はい、でも今となればそれは貴重な、
まあそうですね、
一本ですから、
ちょっと一回探してみようかな、
ねえ、
多分あるはず、
お宝ですよこれは、
うん、売れるかな、
売れますよ、絶対売れますよこれは。あの逆に海外の方で売れるかもしれません
ね。ああなるほどね、日本製ですからね、
そう、意外とグリーンデーとかそういうパンク系のバンドが喜んで使ってくれそうな、
ああほんまや。
メールで写真送ったら、
はいはい、
ギブミーって言ってくれるかもしれない。送ってこっちに。
ちょっと真剣に探します
ね。え、はい、ちょっと映えそうなので、
確かに、
いろいろ
確かに、
いろんな意味で映えそう。引き付けは強い一本ですね、はい、これヤマンはね。いやいろんなギターがありますね。
はい、
もうあのぜひあの石本さん あのお店の YouTube 最近どうですか。
YouTube ね、
うん、アップ状況なども、
いやあのちょっとアップしようと思ってたやつをね、ちょっとまたあの、手違いでね、
は
あ、あのちょっといいエフェクターも1個入ってるんですよ、
はい、
でちょっと手違いでね、はい、今あの中断中、
あそうなんですか、
中断中にな
ったので、あららら、あ
それもアップしないといけないんですけどね、あのマッドプロフェッサーっていうあの、うん、海外のメーカーの、
はい、
スイートハニーオーバードライブというね、
いい名前ですね、
うん、あのジミー・ペイジが昔使ってた、アンプでソブロっていうアンプやったかな、
はい、
があるんですけどね、はい、うん、そのアンプ そのナチュラルな歪みを再現したという、
あそういうことだね。なるほど、うん、
でそれもだからあのレギュラーモデルとは違って限定版、一応限定版になるのかな、あのハンドワイヤードっていう、
はい、
あのいわゆる、最近のエフェクターっていうのはあのプリント基板に実装パーツって言って、はあ、あの非常にあのちっちゃい米粒、米粒じゃないな、ごま粒
そんなちっちゃい
ぐらいのちっちゃいパーツが上にこう、はあ、ペタペタペタってこう貼ってあるような、はあ、あの基板を使ってるものが多いんですね、それは、まあ、あの完全に全部機械化でやるものですから、うん、そのばらつきは少なくて、
うん、
安定した動作をするというメリットはあるものの、う
ん、
そのアナログのような温かみのある音が出なかったり、うん、その、こう一個一個のパーツの違いによってその音質のこう変化を出すということもできないというね、
確実化されてる、
そうですね、だから昔の うんと古いエフェクターとか、まあ、アンプなんかもそうですけども、ポイントトゥーポイントっていう、はい、のパーツを直接ハンダで、
後ろにくっつけて
線を直接つけて、はい、組み込むというやり方があるんですけどね、うんうん、それはそれから一個ずつ全部手作業でやらなあかんから、めちゃくちゃ手間がかかるので、効率化ができないということで、うん、そういうじゃあ基板にパーツを乗っけてその裏を、基板の間を線を通して、でハンダをつけてっていう、ほんならその基板の線が抵抗になるのでまた音が劣化するとかね。
なるほど。
で、その、スルーホール部品っていう言い方するんですけど、そのちゃんとしたパーツをそのプリント基板のような形でつけるんやけど、ポイントツーポイントではなくて、その一応基板の穴にはめてくっつけていくという形なので、これはその基板の劣化が少ないということで、その本なんていうかな、パーツ自体の味がちゃんときちっと出るというものなんですね。だからこれも生産効率はあまり高くないので、値段も若干高くはなりますが、非常にナチュラルなサウンドが出せる。
出せる。なるほど。
今あるギターの音がそのまま、プッシュされるというサウンドになるという ね、 そう
です
ね。
これさえあればあなたもジミーページと、
はい、
いう一台。
そうですね。それもあります。それじゃあまだもうちょっとそれはかかるかな。
そうなんですね。いろいろ溜まってるんですね、編集も。
もうね、やらなあかんことが確定申告もあるしね。今ふと思い出した。まずい。
ずーんときますけども、ね、日平棚卸と確定申告を、はい、頑張る時期がそろそろやってきますので、
もう今
寒さに耐えながら、
もうダメよ。
なんとか乗り切っていただいて、
すごく気弱になってる今日この頃の僕ですけどね。
乗り切っていきましょう。もう春ですから。
そうですね、
もう少々飛びますので、もうすぐ頑張っていきたいなと思いますけども、
はい、
ということで今日もゆるゆるとお届けしてまいりましたので、ぜひ最新情報などは石本さんのデリックミュージックサービス の、 YouTube チャンネルを、
そうですね、
はい、デリックチャンネルを見ていただいて、あと SNS です ね、
そうですね、
そのあたりもチェックしてもらって、情報ね、ゲットしてもらいたいと思います。ということでまた来月、
はい
はいはい、元気に、
そうですね、
お会いしたいと。
来月は確定申告も終わってるかな。
ちょっとヘロヘロになってるかもしれませんけども、はい、また来月もよろしくお願いします、はい、ということでレイライの扉、デリックミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。